ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。前回は、デビューのお馬ちゃんの話なども伺いましたけれども、
はい、
はい、デビューまでにこう、ね、トレーニングをしたりっていうお話、セールの話から伺ってきましたけど、
はい、
こうデビューからのお話はありましたが、その先っていうのは、
はい、
デビューした後は結構忙しいんですか？
やはりデビューしてレース使うって言っても、レースでもいろいろ課題が出てくるので、そこでまたその弱点であったり、あるいは強みを伸ばすとかであったりで、トレーニング調教する、でその調教も厩舎で調教するっていうのももちろんありますが、今では厩舎外のところでのトレーニング施設が充実していますので、はい、そちらでトレーニングをするっていうパターンが、まあ、結構多い。
その流れは馬主さんが決めるのではなく、その預けたところがこういう方がいいよっていう形なんですか？
まあ多いのはやはり気象教師ですけれど、それで馬主さんがいいよ悪いよって、いいよ OK だよとか、まあちょっと困るなっていうのは、まあ言うことはできますが、
ええ、
まあやはり気象教師の方が一番分かっているというか、そういうのもあるので、基本は気象教師の方、あとは馬主さんによっては、もう本当に大手の馬主さんだったら、いろいろなトレーニング場のつながりもありますので、そのつながりで、どの調教師であっても自分の馬だったらっていうのはあります。
どれぐらい開けて次のレース走る馬が多いんですか？
レースに関しては、まあ、中2周っていう表現がされる。つまり、1回使って2週間空けて、それでもう、その1週間後のレースに使うっていうローテーションが昔はよく言われていました。
なんか意外ですが、めちゃくちゃ早いサイクルに思えます。
なので、1ヶ月に1回は昔の馬はよく使っていたってなります。
はい。
はい。それこそ、ダービー出るのでも、昭和の40年とかそういう時は十何戦使ってる馬とかいましたが、
はい。
今ではもうそんな十何戦もダービーまで使うはほぼないです。
どれぐらいでダービーを迎える子が多いんですか？
ダービーにはだいたい5戦、6戦が多くてもっていう感じですかね。
以前、その結構ね、ゆっくり、こう、
はい、
間を空けてダービーまで向かうよっていうことはそういうことなんですね。
そうなりますね。
それはこの馬にとってはね、もちろん負担はかからないと思うんですけど、
はい、
馬主さんにとってはどうなんでしょうか？
馬主さんにとっては、高い賞金のレースだったらばゆったりしたレースローテーションの方がやはりいいです。なので、まあ6戦とかそういうローテーションでダービー出るってのは、結局重賞レースとか早めに勝っているから、それで賞金積み重ねて出られるっていうパターンです。
はい。
ただ勝てない馬とか、そういう、まあどうしてもちょっとレースで勝てなかったとかってなると、先ほど言った中2周であったり、あるいは中一周で使うっていうパターンもあります。
すごいですね、それは。
それはもう馬の丈夫さとか、あとレース使っての疲れているか疲れていないか、本気で走ってないとかもあり得るので、そう、そういうのも含めて、レースの条件が良ければ使うっていうとこも当然あります。
はい。こう、たくさんレース出た方がいいよっていう馬もいるんですか？
結構そういう馬もいます。休み明けですと感覚がボケてしまっていて、使っての方がいい馬ってのはいますし、逆に感覚明けた方がいい馬も中にはいます。
それはもう適性を見ながら。
ってなりますね。
それもちょっと、なかなか本当に馬のことをよく知らないと難しいですね。
そうなんですよ。
うん、
そういうのも含めて、調教師の先生が まあ、しっかりと適性を見て、で、馬主さんと話をして、どういうふうにしようか、どういう騎手を乗せようかもそこには絡んできます。
この大間さんの一生といいますか、
はい。
だいたい何歳ぐらいまで現役で続けられるんですかね。
だいたい6歳、7歳とか言われてますね。まあ10歳まで走る馬も中にはいますし、もう少し早く、特に JRA の馬ですと、3歳の秋までに1勝もできなくなると、使えるレースがもう一気に減ってしまうので、そこで引退する、あるいは地方競馬に移籍するっていう馬が多いわけです。
以前、地方競馬の仕事をしたことがあったんですけど、
はい。
中央から来た馬だから、以前の成績は当てにしないと言いますか、
はい。はい。
こう比較しない方がいいですって言われたのは、そういうことなんですかね、
こ
ま
れ
た。
は、まあ、なかなか難しいですけれど、地方競馬と中央競馬、JRA のところでは、やはり求められる適性が違うのも当然あります。あとは、トレーニングのところで、地方競馬の施設が合う馬も中にはいるってこともあります。なので、JRA で強くても、はい、研究していったら思ったよりもっていう馬もいれば、ずっと JRA で勝てなかった馬が入ってから、ポンポンポンと連勝していって、JRA の交流重賞でも勝つっていうパターンもあります。
逆輸入じゃないですけ
は
ど、
い。
そういうパターンもあるんです
あ
ね。
ります。
そっか、交流重賞っていうのがすごい面白いですね、そういうのっ
は
て。
い。
なんかこう、両方の活性化になりそうですね。
まあ、そういうのも含めてね、活性化するのが一番いいんでしょうけどね。なので、今、ダートクラシック路線っていうのが、まあ、去年からできましたので、それのところで、より、あ、おととしからできましたので、そこで増えればっていうのはあります。
地方から中央へ来るっていう馬も、その以前は、
はい。
オグリキャップの話も出ました
は
け
い。
ど、
はい。
結構今もいるんですか？
今でも、まだ、そういった地方デビューの馬が、中央競馬 JRA に移籍することもあります。あ、この馬、芝の方が、向いてるなって思えば、やっぱり、JRA にしかほぼ芝レースはほぼないので、まあ盛岡競馬場に芝のレースあるんですけれど、まあそこのを使うのもなかなかないので、なので、そういう場合はやはり JRA に移籍した方が馬にとっていいっていうのはありますし、そこもいろいろ適性を見ながらってなりますね。
あとはそのね、ちょっとこの年を重ねていって大間ちゃんが、
はい。
引退を決めるのは馬主さんが決めるんですか？
やはり最後はそうなりますね。一口馬主のその牝馬とかですと、もう繁殖にこの時期に上がるから、もう6歳の春までとか決まっているところもあるにはあるんですよ。まあ、特に牝馬はやはり早めに、引退させた方が繁殖に上がった時にたくさん子供を埋めるというか、っていうのもあるので、できれば早めに引退させたいっていう思いの人はいますし、逆に言うと、特に男馬、オス馬にはなりますけれど、まあ、種馬にはなれないってなると、まあ、走らせた方が馬にとってもいいのかなっていうので、長く、まだレースでそんなに悪い着順でなければ使うっていう、パターンも当然あります。
ね、
は
そ
い。
の引退した後の生活も含めて考えて、
はい。
今はこっちの方がいいねっていう判断なんですね。
そうですね。
引退後では、以前はは
い。
乗馬クラブに行ったりするよっていう
はい。
話もありましたけど、
はい。
私、先日、誘導馬で注
ああ、は
目を
い。
集めてる馬
はい。
を見まして、
はい。
ディープボンドを。
はい。
あんなに注目されるんだってちょっと思いました。
はい。まあ、ディープボンドはね、ファンが多い馬でもありましたし、 そういう意味では、やっぱり誘導馬になってよかったねってのはありますよね。
すべての馬が誘導馬になれるわけじゃないですもんね。
誘導馬はむしろ、変な話ですけれど、種馬になるよりも、門は狭いかもしれません。
ああ、そのディープボンドが誘導馬になるよっていうのは、もう皆さん知ってたんですか？
引退する際にそういうふうになる、するっ
ああ。
ていうふうな名目ではありましたね。
それはもう選んでいけるものなんですか？
ある程度やはり有名であるか、まああと誘導馬で多いのは足毛の馬が白い馬か黒い馬かが多いです。
ああ、そうなんですね。
はい。
すごい。そっか。結構私、現役の時は飼ってた馬さんだったので、
はい。
ちょっと嬉しかったです。また見られて。
ああ、そうなんですよ。
うん。う
もちろん、ディープボンドも、種馬になることも不可能ではなかったと思うんですね。ディープボンドの成績でしたら。
ん、うん。
ただ、なったとしても、種付け頭数が多いか少ないかで言うと、まあ、そこは何とも言えない。な
あ
ので、それだったら誘導馬にして、みんなに愛されるっ
あ。
ていう
う
方
ん。うん。
がいいんじゃないかっていう。ことも当然あります。
はい。愛されてるのはすごく伝わりました。
はい。
そして野田さんもディープボンドとは少し関わりがあるということ
そうで
で。
すね。ディープボンドの、お兄さん、ダンケシェンっていう馬がいたんですけれど、その馬、一口馬主の、馬であって、自分の知り合いが一口持っていて、
はい。う
その馬に、実は命名したのも、その自分の友達です。
ん、一口
はい。
馬主で名付けられるんですね。
そうなんです。
うん。
その一口の出社が、この名前がいいみたいなのをクラブ法人に応募できるので、それ
ええ。
でそこからクラブ側が選ぶっていうのが一般的です
はい。こう、そういうのって夢がありますね。その自
ね。はい。
分の、ね、名前、いいなと思った名前ですもんね。
そうなんですよ。
うん。野田さんも過去にありましたか？
まあ、自分の場合は、自分がその一口の馬をつけたことはないんですけれど、
ええ。
知り合いの一口の、馬を、名前なぜか通ってしまったってことはあります。
れがいいんじゃないって言ったのが。
はい。
でもそれも、お知り合いもいいなと思ったから応募したわけ
そう
です
です、
もんね。
そう。
うん。ええ、嬉しいですね、それは。じゃあまた、そんな名付けの話もね、
はい。
楽しみな一つの部分ではありますね。
はい。
うん。で、単独で馬主さんならば、ご自身のね、好きな名前がつくわけ
そう
です。
ですね。
うん。
結構家族の名前つける馬主さんとかいますし。
あ、そうです
うん。
か。じゃあその馬の、名前の由来っていうところありますもん
あ
ね。
ります、あります。
うん、あそこ見るの結構面白いなって思いま
そう
す。
なんですよ。
はい。
どこまで馬名も許されるかっていうのが実はあるので。
ギリギリ攻めてらっしゃる方いますよね。
結構います。
あと、そのね、話題になる馬ももちろん
は
い
い。
ますからね。
はい。
はい。じゃあ、そのあたり、ちょっと広げるとたくさん出てきそうなので、
そう
ま
です
た
ね。
次へね、伺
は
え
い。
ればと思います。
はい。
はい、野田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。